TBS 映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はゴールデンウィーク初日、4月29日、はい、ユナイテッドシネマでキャプテンアメリカシビルウォーを見ました。
全世界的同時ですね。
最近俺は完全に朝方生活なので、今日も朝一発目の初回、初回上映というね。
新潟で考えられないくらい並んでて、
すっごい並んでた。
本当は15年通ってますけれど、こんな状況初めて見るぐらい。
でも朝は混むね、夜より、レートショーより断然。
そうですね、まあ、ゴールデンウィーク初日っていうのと、あと封切りっていうのもあったんです
けど、ここ最近3作連続で初回上映なんだけど。
そうですね、ここまでとは思わないです
ね。南くん、なんか劇場から出て、はるか、100円ショップの前まで、100円ショップだっけ、
なんか今なんか
変わったんだ、
バックショップかなんかな
って。あれとね、スポーツ用品のアウトレットショップになったんだ。とにかくゲームセンターやフードコートを越えて、俺はね1時間ぐらい前に来て本読んでたんだ。
あれでも20分以上前なんですよ、
ね、その時もね、あそこの通路の手前ぐらいまで並んでたよ。いや
ー、これが全員キャプテンアメリカなのかと思ってたら、コナンとかでしょ。
キャプテンアメリカむっちゃ入ってて、でも
そうですね、まあ、2番スクリーン、その割に2番スクリーンだったっていうのがありましたけれど、
でもありえないよね。
そうですね、
あんな人気あったんだってびっくりした。
いやー、やっぱみんなアベンジャーズ好きなんじゃないですかね。
まあコナンとか、
アイアムヒーローも今日でしたっけ。
アイアムヒーロー先週からお昨日見たよ。
あとはテラフォーマー、
テラフォーマーズとか、あとズーラン
ダー、あ、ズートピア、
ズートピア、
ズートピアすごい評判いいんじゃないですか。
とかがきっとねすごいんだね。さあ、そういうわけで、そんな今日はそれでね、さらにねサイゼリアがむちゃむちゃ混んでて、ガストに来ました。
そうですね、
何ガスト、ここステーキガスト、
いや、
ただのガストが、
カフェレストラン、お箸カフェのなんか延長上だった気がするんですけど、
だったよね。あのね、ここはね、前は長いこと、あの中華のやつ、
バーミヤン
だったんだよね。
あ、そうです
ね、それがお箸ガストになって、とうとう普通のガストになった、
なのにランチメニューの498円のが満たないっていう。
そうだね、まあ、そういうわけで今日はファミレス映画館ということで、まあ、お昼なんでもうデザートじゃなくてもいいかなと、ファミレスをもっとファミレスと映画をエンジョイしようということで、
そうですね、
普通に食事をしようと思います。さて、どんな食事を、ガストメニューをファミレス映画館で、ゴロゴロ野菜のポークカレーとドリンクお願いします。
はい、ポークカレーにドリンクバーのセットで、はい、させてもらいました。
オムライスビーフシチューとドリンクバーで、
はい、かしこまりました。以上でよろしいですか。はい、ありがとうございます。お部屋おしぼりドリンクバーチラ中央にございます。ご利用ください。
ありがとうございます。というわけで、まあ、最高額メニューはね、多分サウロイングリル薄切り仕立て1990円、プラス、
あ、こっちか、1499、
3枚サウロイングリル薄切り仕立て黒ニンニクソース3枚、1499円。まあ、これ普通はねダイスセットを組み合わせるので、300円としても、1800円とかなっちゃう。
恐ろしい。
2000円近くになってしまう。これから最高額メニューも素晴らしい、生涯ベスト級を見たらこれ注文しなきゃいけないんですよ。
そうですね、
南くん。ところが我々に至ってはゴロゴロ野菜のポークカレー699円が俺で、南くんはオムライスビーフシチュー649円ですよ。
いや、なんか映画の感想っていうより心情が上回ったなっていう。
でもね、あ、まあ、心情もね、シリーズ何作目だかもうわけがわからないんだけど、アベンジャーズからも明確に続いてるし、アントマンまで出てきたしね。でスパイダーマンがアンドリュー・バーフィールドじゃなくて全然別の若者で、
本当少年を連れてきたんだ。
トビー・マグワイアにちょっと顔が似てたよね。
なんとなく見てましたね。
目がギョロッとしてる感じが、
しかも今回のスパイダーマンのマークがまあ安っぽくてびっくりするっていうか、
そうだっけ、
子供アニメに出てくるような雲が背中に刺繍されててどのスパイダーマンよりかっこ悪いって言
う、スパイダーマンが帝国の逆襲っていう古い映画を知ってるって言ったらみんなにえってギョッとされる
って、あいつ何年生まれだっていう話を
で、ところがマイティーソーはちょっとソーハルクは今回お休みいただいてるみたいなね。
まあ、あの 前回のアベンジャーズって帰ってったんじゃないですか。
そう、
あの ロッキーが死んだっていうことで。
そうだっけ。
でもうあのハルクはあのもう探さないでくれって去ってったっていう話だったんで。
いや俺はねそれそういうのもねあれなんだっけなって、もう本当記憶をまさぐりまさぐりで、これ誰だっていうのがね。
そうなんですよ、
すごい。あってまずねあのね、あの真っ赤な顔のやつのか分かんなくて、
ビジョンです、ね、
そう、あそっかウルトロンだってしばらくしてからやっと思い出して、それと同時にあの超能力エスパーみたいな、あ
スカレットウィッチ、
そう女の子が、ね、あれ2人いて1人死んだんだよね。
そうもう一つはクイックシルバーで、あの足がすげえ速い
彼氏みたいなやつがいてね。
でそう最初あと俺が誰だっけと思ったのが、あのトニー・スタークスが、うん、あの自分の過去の思い出みたいな、
アイアンマン、
アイアンマンが過去の思い出をケアしてくれる機械みたいなのを見せて、でそれを発表会で
してて
、うん、学生はもっとなんか金を持って勉強するべきだみたいなこと言って、うん、あの最後にあの以上何あのトニー・スタークスと誰々が登場って言った時に、うんうん、その名前のやつが思い出せなくて
全然分かんなかった、
あれ誰だっけっていう、
誰だ。
したらなんか廊下で、あの人がまさか来ないとは思わなかったみたいなことを言ってて、うんうん、全然顔が思い出せなくて、
誰だっけ今も分かんない、
分かんないですね。あ誰のことを言ったんだ、
誰のことだろうね。だからねトニー・スタークの仲間の黒人とキャプテン・アメリカの仲間の黒人と、もうキャラが被りまくってるんだよ、ね、
おまけに今回ブラックパンサーまで出てくるじゃないですか。
なんだこの黒猫男はって思ってたら、なんとかって国の陛下で、
そうですね最初その国でちょっとした、うん、あの事件であの防ごうと思ったんですけど、
アフリカの一国みたいなね、まあ、とにかくねもうごちゃごちゃしすぎで、そう後半のクライマックスはすごい良くなってるけど、前半のアクションが俺の大嫌いなガチャガチャカメラで、もう訳がわからない、
ガチャガチャ。まあでも一応体の動きとか見せてたんですけど、うん、早いんですよ。
でもねやっぱ字幕があるから見切れないんだよ。
そうですね、
本当吹き替えで見た方がいいかもしれない、
かもしれないですね、このシリーズはもう身を委ねてみた
方が、うんね、あと声とかで認識もできるから、吹き替えにしよう次から。
いいですね、うん、ただ吹き替えだと 4DX になっちゃいます、ね、
4DX とか 3D とか嫌だな、
うん、ですね、基本それがメインです、ね、
そっちの方が辛いかもしれない。まあそういうだからね、もうお話もごちゃごちゃしすぎで、なんかもう最近この間もさ スーパーマンとさ、バットマンが戦ってたしさ、なんかやっぱこうなってくると内外科以上のなんか敵を出し得ないんじゃないかみたいな。
一番の敵は仲間っていう、
そうで前回敵だったやつも仲間になってるし、
そうですね、
そういうもう煮詰まってきてる感じがすごいあるよ。だからね、そういうのと比べてアントマンのあのスッキリ感って素晴らしかったなって思う。
でも一応考えてみると、最初にスタークっていう話は出てたんで、うん、何かしらね絡んでくるんだろうなと思ったら、今回なんか中間がなくていきなり出てきたから、
うん、
びっくりしたんですよね。なんで連れられてきたのと思って、
ああそうそう、あそこの車からね降りてきた時誰だか全然分かんなかった。
いきなりなんか空気の読めないやつが来て、あアントマンだと思って、
うん、そうあの無職の男だって
あれあいつ一応家族と幸せを見つけたような感じで、
うん
う
ん、
そういえばホークアイもそんなことで前回いなくなったはずだったのに、
ね、もう引退したっつってたのにまた戻ってあそうだっけみたいなあと今回気になったのが、スカーレット・ヨハンソンってもう何百年も生きてんの？
いや違うんじゃないですか。
70年探してたわって言ってたよ。
戦争の一応改造キャラクターじゃないですか。
じゃあ戦前からずっとそんな頑張ってるんだ。
すげえ中心人物でさえ分かってない
のも分かんない。だってスカーレット・ヨハンソンも途中から出てきたよあいつ、
まあ、アベンジャーズ、
うん、そう、そうなんですよ。まあ、なのでもう本当にね、ジェレミー・レナードとかじゃないけど、俺ももう引退したくなってきた。辛い。
まあなかなか
なんか娯楽を楽しみに行くはずなのに、もうなんかついていけないし、疎外感すらもうシリーズもほとんど俺見てるんだよ多分 なのにでもね、あれ見てない、テレビシリーズのあの
エージェント
シールズ、
あれはきついっすよ
ねえ、それも見てなきゃいけないのみたいな感じでしょ。
なんか前回のそのウルトロンの時に、うん、最初のオープニングアクションでなぜその敵の基地が見つかったかっていうのは、うん、そこにテレビドラマにつながってるっていう話があって、うんうん、そこまで俺ら保護しなくちゃいけないのと思って、
無理だ、ちょっともう嫌になってきたよ。まあやれば多分見るけどね、まあ、だけど前はねもっとさ復習してちゃんと予習して見ていくかみたいに思ってたんだけど、もうそんなやり始めたらキリがないし、
だから
もういいやって思って、
アベンジャーズがちょうどよかったのが、うん、全員それぞれの話があって重なって、それがすごいいいまとまりをしてたんで、うん、みんな拍手したわけじゃないですか、うん、もうこれはキャプテンアメリカだけの話じゃねえじゃんと思って、
もしさ俺の好きなアントマンがさ今回の話を持ち帰ってあの連中がいっぱい出てきたらどうしようって
思う。ありえますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、
すいません。
いや、この方向性でいくと思いますよ多分
ね。え、やだな、もうシリーズ初回しか楽しめなくなっちゃうよ。
で、なんか雑誌いろいろ見てたら書いてあったのが、うん、次のスパイダースパイダー
の汚いのが入ってる。これちょっと洗った方がいいよ。
スパイダーマンは帰ってくるって書いてあったんですけれど、うん、もうなんか制作の予定のところに、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアの予定表が入ってるんで、うんうん、確実に次のスパイダーマンはアイアンマン出てくるんですよ、うん、
なんかね、前のお客が食器入れに使用済みの食器を放り込んだようで、一番上のスプーンがすごい汚い。
変えてもらったっていいっすよね。
いや、まあ俺はあんまり気にしないたちなんでいいんだけど、一応でも拭いて、前のお客さんが食器入れに多分使用済みのを入れてるみたいです。
申し訳ございません。じゃあ大丈夫ですかね。
あ、下から取りました。
すいません、ありがとうございます。
おお、みなみくんは、まあ、ここのオムライス美味しいからね。
大好きなんですよ。
実は俺はね、ガストのカレーは昔から好きで、時々メニューから消えると悲しいなって思う。
そういえば映画撮ってた時も佐藤監督カレー食ってましたね。
佐藤監督、
山形の、
はい、でしたよ、ね、ガストでカレー食ってた。
食ってますけどね。
あ、そうだっけ。
いやー、うん、とりあえずそうですね、本当前半がちょっと俺はきつかったかなと思って、
前半どの辺がきつかった？
それが国連に入るか入らないかとか、うん、なんかギスギスしてる感じがなんかちょっと長いような感じがして、
まあつまんない話だよあんなの、まあ、だって国連に入ったって言うこと聞かねえぜって言ったら終わりじゃん、それでさ。
そうです、
ね、なんか結局拘束されてたけど、ムカついたら簡単にさバリーンって割っちゃって、
なんか それこそ3でトニー・スタークスはなんかわがままを直すとか言って、うん、結局アイアンマンスーツも爆破して、うん、でそのままなんかいきなりアベンジャーズの2に入ったんで、あの話はどこ行ったんだろうと思ってたら、うん、全然性格も直ってないし、
うん、
なんかなっていうような映画
なんかね。前はキャプテンアメリカがさ、お前はあっちに行けみたいに仕切ってるのに、なんでお前が仕切るんだっつって言ってたのがすごいおかしかったのが、トニー・スタークがいきなり仕切り出してた。
でもそれは反感も買うわと思って、うん、なのに少し正義感に目覚めちゃって、うん、なんか前回の作戦で、うん、こんだけ人が死んでみたいなこと言って、それを反省してるんだみたいなことを言い出して
ねえ、俺この前ね、チームアメリカをね、DVD で見返したとこだから
あの人形劇
を、民間人がものすごい犠牲になってるのにへとも思ってないそれなのでその場面を思い出して、なんか神妙にしてるけどなみたいなもやもやした気分になっちゃった。
かなっていう、ま、前回がやっぱ面白すぎた気がするんですよね。
ウルトロン、
ウルトロンじゃなくてキャプテンアメリカ2のウィンターソルジャー、
ウィンターソルジャ
ー、敵がちょうどいいバランスだった気がしますし、
うん、空港でさ6対6でお互い戦い始めたところとかね
あれは燃えますよね。
あ、そう、 俺誰と戦いたいかなって思って考えちゃった俺がここにいたら
意外とアントマンの活躍が
アントマン巨大化なんてありかよって思っちゃう。
それを今回の映画で初めて見せるっていうことはなんか、
うん、
次回作にも必ず出てくるなと思って、
うん、まあ、一番嫌なのはあの顔の赤いやつだなと思って、
あいつなんか全能みたいなこと前回言ってた割に、
ね、
割とミスをするような
あそこでさ、もっと活躍して全員ぶっ倒すぐらいなするかと思ったら影がすっごい薄かった。だからあいつを描くとバランス崩れるから、
そんな気がしますね
ちょっと出番を減らされてた。
まあ今回ソウがいたらやっぱ、
ね、
どっちにつくかで終わっちゃうっていうのは、
まあ、ソウとハルクでほぼ済んじゃうもんね。
ですね。いや今回はでもあの スパイダーマンがまあなんかうるさいっていうか、うん、
若者
で、
うん、
なんかデッドプールを思い出すような戦い方をしてるんで、
うん、おばさんと二人暮らしで、メリサトメ
あれですよね。今回のスパイダーマンってなんでしょう、あれは自分から出してるんですかね、スパイダーウェブみたいなのつけてますけど、ね、
でもさ、半年前からこの力を得てからみたいな、
どっから出してるかがよく分かってないっていうか、
うん、
まあ、あとあの持久性というか、結構ダメージ食らっても、あ、う、ざ、ん、ができてるぐらいな、
ねえ、その割にさ、アイアンマンの友達はさ、落ちて重傷を負っちゃうし。
パワーバランスがちょっと分からないですよ ね、
まあ、スーツ着てるだけだから生身の人間だよってことなんだけど、それだったらキャプテンアメリカの友達もそうだよね、
ブラック移動とかもそうだと思いますし
ちょっとなんかさ、本当アイアンマンにドーンってお腹蹴られたらさ、あばら折れちゃうよ。
そうですね。というか俺のスプーンがいつまで経っても来ない。
この辺の空いてるテーブルからもらってきたら。
そうですね。ちょっと
ずいぶん派手にスプーンを取り出したね。
軽く引いたつもり、思いっきり力の加減が分からなくて。いや、なんかあのでもあんだけ集まって戦ってるシーンで 見づらいってことはなかったですね。なんかそれぞれ
に あの辺からね、なんかアクションが落ち着いてたんだよね。
そうですね。なんかしっかり見せてくれて俺は好きでしたね、
うん、
あんだけキャラクターが
アクション監督が変わったのかな、冒頭と違うのかも
かもしれないですね、
うん、
まあ前回までそれこそウィンターソルジャーと同じ監督じゃないですか。
あ、そう
です。その当時は本当キャプテンアメリカだけの責任しか取らなくてよかったのに、
うん、
なんか全てにおいて責任を負わなくちゃいけなくなった監督の気持ちはすげえ察するなと思って。今回新しいスパイダーマンが成功するかこけるかってこの作品に結構かかってるような気がして。
でもね、スパイダーマンなんか何回もやり直してるから、もう別にどうなったってやり直し聞くからいいんだよ。
まあそうですけどね、
ハルクもそうだし、誰もそんなの咎める人いないよ。
でも相変わらずハルクを作ってくれないんで俺は。
うん、もうハルク単体だと厳しいんじゃないかな。ハルク2回やり直ってどっちも定着しなかったもんね。
でもインクレディブハルクは結構面白かったですけどね。俺好きだったですよ。
俺別に最初のハルクもそんなに嫌いじゃないよ。
あ、俺も好きですよ、あれ。なんかコミック調にこう分かれてたりして、なんか
アンリー監督
みんなハルクが飛ぶのが 大嫌いだって言うけれど、
うん、
俺結構好きなんですよね、
うん、
あの昔テレビドラマシリーズのハルクで、ハルク VS ディアデビルってあったんですけどね、
うん、弁護士の、
それで作ってくんないかなって本当に思うんですけどね。
あ、
多分ディアデビルは今テレビドラマで違うところが権利持ってるからできないんだと思うんですけれど、
うん、なんかさ、結局さ、あんな6対6で戦う必要もそもそもないじゃん。
まあそうですね。
ねえ、ちゃんと話せばさ、 本当やばいんだって言ってウィンターソルジャーがいっぱいいるんだって言ってなんでちゃんと言わないんだろうって思ってそういえばあんな無益なさだってその後さ6人のさなんとかアサシンと戦わなきゃいけないのに弱っちゃったら困るじゃんって思ってさ、それに一生懸命あの空港でジェット機乗ろうとしてたけどあいつらなら別にどうやったって行くでしょって思うとしか思えない。
まあそんな気がしますね。で今回は真ん中にいる敵が全然薄くてなんか一応爆破テルとかやるんですけれど、そいつ自身が強いのかと思ったらそいつは全然強くなくて
内ゲバを仕掛けたやつが黒幕だったんだよね。だからその結局その6人のさウィンターソルジャーもそいつが脳天を打ち抜いて眠ったまま死んでた。
そうそうそう、
えって思ってねでそこで何が行われたのかというと、トニー・スタークの両親を殺したのが、あのウィンターソルジャーだったっつってものすごい怒ったんだよね。まあ確かにね、南くんがさうちの子を殺意図せずに車で跳ねて死ななくても大怪我を負わせたとしたらそこの後一緒に楽しく映画で会話ができるかっつったら難しいなって思うんだよ
それはあの家族内でもそうじゃないですか。
うん、あるある。挨拶ぐらいはするよまあだからアイアンマンがそこでウィンターソルジャーを死ぬほど憎んで実際 手にかけようとしてたのもまあ理解できなくはないけど、でもそれに乗れるかっつったらさ面白い話じゃないじゃん。
ですね。
だから本当戦いを成立させるために一生懸命そんなひどい話を考えたっていう後付けの感じがすごいあるんだよね。
そこは全部、あのバットマンの時もそう思います。
だから憎むべき敵がいるわけでもなく、戦いを成立させるために一生懸命作家がこしらえてるんだよ
そうですね、
うん、
バットマンの時もなんかそんな風になった、でも良かったのはバットマン VS スーパーマンと違ってやっぱ戦いがしっかりしてて、俺は、
そうだな、
そこはすごい良かったなと思います。
どの辺の戦いが良かった？
特に最後3組で戦うアイアンマン VS インターソルジャー VS、キャプテンアメリカっていう、
あれは3組じゃなくて2対1だよ。
あれがすごい俺好きで、アイアンマンをボコボコにするっていう、なかなかなかなか
超人同士が 手に手を取って
正義の味方がすることじゃないような感じで
機械人間をやっつけるっていう、最後あのね、胸の動力源みたいなところに盾を突き刺して止めると、アイアンマンが盾は置いていけっつって
お前に使う権利がないっ
つって俺のお父さんが作ったんだって、したら悲しげに傷のついた盾を置いていくっていう。
そうですね。アントマンであのスターク博士が出てきた時に、あのピム博士の権利をなんか取ったんでしたっけ？それで憎んでたんでしたっけ？ピム博士のスターク。
ピム博士って誰？
あのアントマン作った学者の人。
ああ、はい、ごちそうさま。失礼いたします。
失礼いたします。ゆっくりどうぞ。
はい、どうも。
牢屋の中でもなんか、スタークは信じるなってピム博士が言ってたみたいなことを言ってた。
あ、そういえばなんか言ってたね。
なんかアントマンの導入部で確かスタートを出てきて、権利がどうのこうのみたいなことを言ってた気がしたんですけど、関わってくるなと思ったんですけれど、こんな関わり方になってくるとは思わなかったので、
アントマンがさ、またアントマン2が多分あるわけじゃん、そこであの巨大化がまた出てきたらちょっと嫌だな。
あ、小さくて面白かったっ
ていうね。何でもありじゃん、
まあ、アントじゃないじゃんっていう。
そう、
なんかあれですね、アントマン独自の色をしてたのにここに関わったせいで、すごいなんかアイアンマン色が強くなるっていうか、
本当にやっぱ弱点がないとつまんないよ。
いやそうですね。いやあでもなんだろうな、とにかくキャラクターが出すぎて、そのホークアイのあの家族の一件はどうなったんだろうと。
ねえホークアイもね、そんな出なくてもよかったよね。もうちょっとさ数絞った方がいいんじゃないかな。
そんな気がしますね。
5人3人ぐらいで
今回本当にアイアンマンがあの話あの父親の件を知りたかったなら、本当アイアンマンとブラックウィードぐらいでいいと思うんです
よ。分かった、もうね次から1人ずつ減らしていけばいいんだ、はい、死ぬとかで
今回前回それこそあのハルクが減りあのソーが帰りっていう話で、減ったのに今回ブラックパンサーと
また増えた。
これが全員集まって今度次
のブラックパンサーはただあの爪のついたスーツと体力がすごい人なのかな。
あのでもなんでしょう、あの国の継承するやつらはなんか何かしら訓練はあるんじゃない
です か。なんかでもさあそこ面白かったのがさ、ウィンターソルジャーとあのブラックパンサーとキャプテンアメリカでさ、すっごい走ってさ車より速く走れるっていうのがね
エイトマン的な感じ
あやっぱ常人よりはるかにすごいんだっていう感じが面白かった。
このルソー兄弟前回もそうですけどカーチェイスのシーン面白いですよね。やっぱ
そうだね、途中でバイクをね盗むんだけどすぐやられちゃう。
バイクの盗み方もいいですね。走ってる最中に蹴り落としてそれをまたがって、そ
うバイクが転がる前に飛び乗っちゃう。
かっこいいなというなんか日本でも仮面ライダーがこういうことやればいいのにと思いながら見ちゃいましたね。
なるほど。
でもやっぱりその バランス的にハルクとソーがいなくなったっていうのは戦いは、
まあね、
ビジョンが
ビジョンもいな中の理由で、あいつもねなんか女の子のことが好きなのかな。
そんな風に見えましたよ。なんかマシンが恋をしたって安っぽいなんかテーマにも見えてきたと思ったんですけれど、
これが恋みたいなな
んかご飯作ってて僕には味覚がないからとか言い訳とかして
料理してたもんね。しかもさあのさポロシャツ着てたよねポロシャツの襟じゃんボタンを首元までしっかり留めてさ
あの人が出てくると笑っちゃうんだよな本当に、
うん、あれなんなのあのさブラックウィドウがさあブラックウィドウじゃないやあのジェミー・レナードがさ、矢をさ左右にビンビンって放ってさ、動きを止めてたじゃん。あ
電磁波的なやつを
打ってる。電磁波的な。ちょっとだけしか効果がないのかな。
あとも
し外に出るんだ。
スカーレットも本気出さえ出るのって本当に思うんですけどね。
ねえ。
スカーレットの威力もよくわかんないですよね。
よくわかんないね。超能力がいろいろ使えて。でもあの子が爆発、自爆テロを。防ごうとしたせいでビルが爆発して11人死んだ。だってもさほっといたらもっと何十人も死んでたじゃん、うん、あんな人混みの中で。
それと思ったんですけれど、うん、あの町があんなにスラムみたいな感じじゃないですか、うん、なのにあそこの国の一番トップは、うん、あんな秘密組織で金をバンバン使って、
ね、
国を平和にしねえんだと思って。
本当だよ。
ブラックパンサーみたいな組織に金ばっかり入れてると思って。
世界一貧しい大統領みたいな人がいたらね嘆くよ。
嘆くと思ブラックパンサーも映画化しようとしてるのかなと思うぐらいなんか、
うん、まあでもさあんなアフリカの馴染みのない国の話作られてもどう楽しんでいいか分かんないよね。アメリカにすらアメリカはもう随分俺たちはアメリカ映画で洗脳されてすっかり馴染みがあるんだけど、クイーンズとブルックリンとか言われるとなんとなく分かるもんね。
あそうですね。
スパイダーマンにお前どこの出身だっつってキャプテンアメリカは聞くんだっけ、 したらクイーンズ、同じニューヨークの近所、
でもなんかあんまりなんかなんつったらいいんだろう、裕福な場所ではないですよね。前回あの、うん、アメージングスパイダーマンとかまだ一戸建てだったイメージだったんですけど、今回 かなりなんか
集合住宅のね団地みたいなね、おばさんと二人暮らしで、
おばさんが気使って紅茶とくるみ入りパンみたいなの出したの、くるみ入りパン食ってうまいとか言っときながら、おばさんがいつも吐くっていうトニー・スタークの心なさが
くるみパン以外は良かったです
いいなやっぱりこいつと思って、
ねえ、
やめるって言ってたはずなんですけど、やっぱあのアイアンマン4の企画も上がってるみたいです。
あ、そう、やめるったって別にやめないでしょう、
まあ、アベンジャーズがある限りはやっていくんでしょうね、うん、
まあ、アベンジャーズにとかキャプテンアメリカでどうせ出るからいいかなってことなのかな。でもそれアイアンマン4っつってもどうせみんな来るんじゃない
の、来ると思いますよ。
やだな
あ。まあそれをあれじゃないですか、うん、この状況になったけど何か助けがいるときは呼んでくるみたいなことで詰めて、うん、あの捕らえられたみんなをキャプテンアメリカが助けに行って終わるっていう、
またウィンターソルジャー来てお前も来るんじゃねえよみたいな、そういう話をするんじゃない。
でもあんなに一生懸命助けたウィンターソルジャーが、うん、あのしばらく冷凍保存で考えてとか言ってお前のためにみんな頑張ったのに、
片手を取られてね
え、お前のためにみんなあんな必死だったのに、お前一人コールドスリップかと思って、
洗脳されると嫌だから、その解除方法が分かるまで僕は寝てますっつって
だったら最初から牢屋から動くなよとか
洗脳なんてむしろトマビチさんとかに解いてもらえばいいのに。
いやー、なんかちょっとずっこけたんですよあんなにみんな命かけて家族まで捨てて、お前助けて牢屋に入ってるのに助かった、お前コールドスリープかよと思って、
まあ、牢屋もねすぐ出れそうな感じになってた。
まあまあでも面白かったです。
そうですね、まあ、こうして話はつきませんというわけで、ではまたさようなら、ありがとうございました